東京セキュリティブリーフィング2026年7月に15日。オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日の放送は2026年7月に15日土曜日です。昨日までに報道されたセキュリティ関連のニュースをお届けします。本日は AI プラットフォームを悪用した新たな脅威から大規模なランサムウェア活動、そして重要なインフラを標的とした高度な攻撃まで、様々なテーマをお取り上げします。ぜひ最後までお付き合いください。ヘッドライン、本日のヘッドラインです。複数のメディアで報道されている大きなテーマとしては、以下のようなものが挙げられます。ロシア系脅威グループによる未修正サーバーを狙ったメール窃取攻撃、ランサムウェア集団による大規模なデータ、窃取キャンペーン、AI プラットフォームの脆弱性を悪用した、新たな詐欺手法、データ漏洩件数の急増、そして医療やエネルギーセクターを含む重要セクターへの影響です。これら複数のニュースが同時に報道されていることから、セキュリティ脅威の多様性と深刻性が浮かび上がっています。詳細解説、ヨーロッパの AI セキュリティ、言語ギャップで穴が開く。まず注目したいのが、AI セキュリティの言語依存性についてです。ヨーロッパの多くの国で、異なる言語が使用されていますが、AI セキュリティ層が全言語で等しく機能していないという報告があります。英語以外では、ジェイルブレイクやプロンプトインジェクション攻撃への保護が不十分だということです。ヨーロッパは24の公用語を持つ多言語地域ですが、この言語ギャップに起因するセキュリティリスクが特に高いと指摘されています。これは多国籍企業やユーザーが AI ツールを利用する際に注意が必要な点です。ジンブラコラボレーションスイート脆弱性がメール盗聴の武器に。次に、重大なメール侵害の事例についてです。ロシア系脅威グループがジンブラコラボレーションスイートの脆弱性 CVE-2025-66376 を悪用し、西側政府企業を標的とした攻撃を展開しています。この攻撃は2025年7月から確認されており、メール表示だけで感染するゼロクリック型の攻撃になります。攻撃が成功すると、過去92基分のメール、アドレス帳、2FA トークンまでが盗まれます。この攻撃グループは、ランドリーベア、またはボイドブリザード、ボイドブリザードと呼ばれており、複数国による共同警告が発表されています。特に未修正のジンブラサーバーが継続的に標的になっているため、メールシステムの管理者には、緊急のパッチ適用が必要です。OpenAI ChatGPT の脆弱性、不可視エージェント作成が可能に、OpenAI の ChatGPT エージェントに関連する脆弱性が明らかになりました。この脆弱性は、ゼニティラボが発見し、エージェントフォージャーと名付けられています。CSR 脆弱性により、フィッシングメール内のリンクをユーザーが一度クリックするだけで、ChatGPT ワークスペース内に、強力な不可視エージェントが自動的に作成れてしまいます。この不可視エージェントは、攻撃者がメール指示でリモート制御でき、ビジネスメール詐欺やデータ、窃取に利用される恐れがあります。OpenAI はすでにこの脆弱性に対応しており、パッチが適用されていますが、この種の攻撃手法の登場は、AI プラットフォームがセキュリティ脅威の新たな材料になっていることを示しています。セクトプラット、ミセクロードアプリに隠蔽されて、ハイビング検索の広告経由で、ミセのクロードデスクトップアプリケーションが配布され、セクトプラットというマルウェアが拡散していました。この攻撃キャンペーンでは、被害者が正規のアンスロピック提供ドメイン、cloud.ai にリダイレクトされます。悪意あるアーティファクトが、このドメイン内に隠蔽されており、被害者は正規のウェブサイトにアクセスしているつもりで、感染してしまいます。2026年7月に11日から22日にかけての観測では、少なくとも20の組織が侵害されており、マルウェアは削除までに7000回以上閲覧されました。セクトプラットは高度なマルウェアで、パスワード、クレジットカード情報、クッキー、社内ファイルへの深い持続的なアクセスを提供し、リモートアクセス機能も備えています。クロップ、PTC 製品のゼロデイ悪用で、世界規模のデータ窃取、クロップランサムウェア集団が PTC ウィンドチルビ、それに関連するフレックス PLM 製品の脆弱性を悪用した大規模なキャンペーンを展開しています。悪用されている脆弱性は CVE-2026-1256 級で、CVSS 評価は 9.8 の最高度の深刻さです。攻撃者は認証なしでリモートコード実行を実現し、JSP ウェブシェルを展開してシステムに侵入しています。さらに FlexPLM の別の脆弱性である WSDL 情報漏洩の欠陥とさせた多段階攻撃によりエンジニアリング設計データを摂取しています。標的セクターは航空、宇宙、自動車、製造業など機密性の高い製品開発に関わる企業です。攻撃グループはサポート@cryptohawks.com から恐喝メールを送信してデータ売却を脅迫しており、インターネットに公開されたウィンドチルサーバーが特に危険な状態にあります。ランサムウェア活動、下半期に 60% 増加、2026年上半期のランサムウェアレポートが報告されています。2025年4月から2026年3月にかけて新規に参入したランサムウェア集団は 6V1 グループで、6月末時点で活動中のグループは146人おります。被害報告件数は75個51件で、特に下半期に 60% 増加しています。地域別では米国が全体の 49.3% を占め、ヨーロッパとアジアでは増加傾向が見られています。同時に別の報告では、ランサムウェア攻撃で未代金を支払った企業の 37% ら、その後も再び恐喝されているというデータがあります。さらに、支払った企業全体の 54% が未代金を払っており、その中でも 2% は支払ったにもかかわらず、復帰はできなかったということです。ランサムウェアの脅威は継続しており、特に医療セクターでは注目すべき動きがあります。ランサムウェア集団が EMEA 地域の医療サプライチェーン、つまり診断機関、薬局を標的にしており、クイリンやロックビット、サンペンなどの集団が活動しています。実例として、アメリカンホスピタルドバイの4億5000万件の患者機流出が報告されています。2026年上半期、データ漏洩件数が急増。2026年上半期のデータ漏洩統計では、報告件数は1803件で、被害通知件数は4億700万件に達しています。その中でも最大級の被害者は、インストラクチャーキャンバスで2億7500件の被害が報告されています。また、アンダーアーマーからは7種に70万件の漏洩があります。医療セクター固有の問題として、医療関連の漏洩件数は281件で、前年の2箇所70件から若干増加しています。テネシー州の病理検査グループアナトミック&クリニカルラボラトリーアソシエーツでは、1996人の患者データが流出しており、氏名、生年月日、社会保障番号、医療情報などが含まれています。オーストラリアのオリジンエネルギーは、顧客480万人のうち一部の個人情報、具体的には氏名、住所、生年月日、電話番号、アカウント情報が流出しました。部分的なクレジットカード番号と銀行口座番号も確認されており、ハッカー・ジョン・ドゥーが200万人分のデータを保有していると主張し、2週間以内に流出予告していました。さらに、バチカンの公式祈祷アプリクリック・トゥ・プレイでは、ウェブサイトに安全でない直接オブジェクトを参照脆弱性が発見され、70万件以上のユーザーの氏名とメールアドレスが認証なしで閲覧可能な状態にあったと報告されています。ホテル Wi-Fi を悪用したマイクロソフト365人上情報、セシテルや会議施設の Wi-Fi ゲートウェイを侵害し、DNS ポイズニングを使用してマイクロソフト365の認証法を摂取するキャンペーンが複数国で確認されています。米国内の複数都市、サウジアラビアで被害が報告されており、フィッシングメールや添付ファイルは不要妙な手法です。この攻撃は APT ファンシーベアフォレストブリザードに属性付けられる可能性も指摘されています。防御対策としては、VPN 常時接続やデバイスコード認証フロー無効化が推奨されています。チックフィレの3000件を超えるクレデンシャルスタッフィング攻撃、チックフィレ。6月17日から19日にかけて、自社ウェブサイトとモバイルアプリを標的とした複数のクレデンシャルスタッフィング攻撃を検知しました。チックフィレ1ロイヤルティープログラムのアカウントが攻撃対象になり、攻撃者は自動化ツールとサードパーティーから入手した認証情報を使用して、不正アクセスしています。被害規模は、メイン州への特例では33322人が影響を受けており、氏名、メールアドレス、メンバーシップ番号、クレジットカード情報下4桁、決済番号などが流出しました。スナップチャットユーザーを狙ったフィッシング詐欺で禁錮判決。イリノイ州の27歳男性カイル・スバラは、2020年5月から 2021年2月にかけて、スナップチャットユーザー4500人以上を対象とした組織的なフィッシング詐欺を実行した罪で、禁錮776月の判決を受けました。攻撃者は約5通70人からワンタイムアクセスコードを詐取して少なくとも59件のアカウント侵害に成功し、ヌード写真をダウンロード販売交換していました。盗まれた素材の一部はアンダーグラウンドフォーラムで売買されており、児童性的虐待コンテンツが含まれていたケースも確認されています。 Chrome150 アップデート、4件の申告高い脆弱性を修正。 Google は Chrome バージョン150ポイント、デレポイント7871ポイント186へのアップデートで、申告ドタコのメモリ安全性脆弱クセイ4件を修正しました。 CVE-2026-16807コーデック非海外書き込み、 CVE-2026-16806 WebMCP 開放後使用だ。 CVE-2026-16805 ブリンク開放後使用だ。 CVE-2026-16804 インプット開放後使用が含まれています。 Google は実際の悪用は未確認としていますが、詳細情報公開を制限し、リスクの高さを強調しています。Linux XFS ファイルシステムのルート権限消化か、クゼイジャクセイ、Linux カーネルの XFS ファイルシステムに、リフル XFS と名付けられたゼイジャクセイが発見されました。CVE-2026-64600 として登録されています。リフリンクファイルの競合状態によるルー権限限奪取りが可能で、カーネル 4.11 以降が影響を受けます。CVSS 評価は 7.8 の旗です。クオリスの推計では、1640万台以上の企業入環境が潜在的に影響を受けると見られています。SE Linux がエンフォーシングモードで稼働している場合でも、侵害が成立する可能性があります。ノートパッドプラスプラスプラグインを悪用したマルウェア配布チェーン UACDEL-A99 による攻撃では、複雑なマルウェア配布チェーンが明らかになっています。フィッシングメール内の画像クリック、UR ルー短縮サービス VBS スクリプト、ノートパッドプラスプラス 8.8.3 プラグイン NPP エクスポート DLL へと進む多段階の流れです。最終的にはランチポーク、バーニーベア、マッチボイル V2 といったツールが導入されます。136件の悪意ある Ruby Gems がマイナー配布、 Ruby Gems リポジトリで136件の悪意あるパッケージが発見されました。これらはプルバズ12ズマルスによる113件とモニブ110による23件で構成されています。これらのパッケージは XMRIG マイナーを配布しており、5時間遅延実行、サンドボックス検知複数言語対応、SSH 自動増殖機能を備えています。Next.js の複数セキュリティ脆弱性、Next.js に9件のセキュリティ脆弱性が発見されました。CVE-2026-64645 SSRF CVE-2026-64649 サーバーアクションでの SSRF CVE-2026-64642 ミドルウェア認可バイパスなどが含まれています。バージョン 15.5.21 および 16.21 で修正されています。オラクルが過去1449件のセキュリティパッチをリリース、オラクルが過去最多となるセキュ4049件のセキュリティパッチをリリースしました。これは AI 活用による脅威検出強化を反映したものです。外部研究者からのクレジットは64件のみで、大半は社内発見のパッチになっています。このパッチ数の増加は、管理者への運用負荷が増大していることを示しています。マイクロソフト365サービス障害、複数コンポーネント影響、7月23日に Teams、シェアポイント、Excel で大規模なサービス障害が発生しました。ダウンディテクターへの報告件数は2403件で、通常の29件と比較して極めて高い数値です。障害内容としては、シェアポイントが 78% と、Excel が 11% を占めています。クロージング本日は、AI プラットフォームの言語依存的なセキュリティ脆弱性から始まり、重要なメールシステムの侵害、ランサムウェアの猛威、そして大規模なデータ漏洩事例まで、多岐にわたるセキュリティ脅威をお伝えしました。注目すべき点は、これらの脅威の多くが組織用なシステム、や機密情報を狙っており、適切なパッチ適用と認証強化が急務であるということです。特に、ジンブラコラボレーションスイート脆弱性や、PTC 製品のゼロデイ、 そしてホテル Wi-Fi を経由した認証情報摂取など、従来の防御体制では検知しにくい新たな攻撃手法が登場しています。ご自身やご所属の組織がこれらのセキュリティ脅威にさらされていないか、ぜひこの機会に確認していただきたいと思います。特にメールシステムの運用状況、VPN 設定、Wi-Fi 環境のセキュリティ、そしてクラウドサービスの認証設定などは、今一度見直す価値があります。気になるニュースや詳細な対策情報があれば、ぜひご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。